明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、松本雅子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えし、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げていくんですけども、純さん、今月のテーマは
乳がんです。
乳がん、
はい、
というわけで、この後奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話を伺ってまいります。それでは明日の健康を願ってスタートです。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり、歌ったり語ったり、こけたり滑ったり、頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
松本雅子です。今月のテーマは乳がんです、
はい。
先週に引き続きまして、ゲストに奈良県立医科大学乳腺センター准教授の池田直也さんをお迎えしております。池田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先生、乳がんって女性では非常に多いがんの病気って聞いたことがあるんですが、はい、どれぐらいの人がなってるんですか。
そうですね、まず日本では2018年に全国がん登録データっていうのがございまして、はいはい、それによりますと93,858人の人が新たに乳がんに罹患されています。
あ、1年間でっていうことですね、
は
い、
新たに、
はい、
9万人以上、はい、
そして世界185カ国の2020年の新規がん患者数の集計が発表されまして、その中で乳がんが罹患数1番でした、
あ、そうなんですか、
はい、多くのがん、例えば肺がんなどは男性女性合わせてくるんですけど、もう女性の乳がんだけで単独で1位になってますので、非常に乳がん患者さんの数っていうのは世界でも多いっていうことが分かると思います。
そういうことですね。これ数のその増え方ってっていうのは増加してるんですか。
そうですね、特に伝統的に患者数の少なかった南アメリカ、あるいはアフリカアジアでは生活習慣や少子化、肥満などの理由から急に増加していることが指摘されています。
はあ。
そして生活ですね、特に食生活の欧米化は日本人の乳がんが増えた主な原因と言えると思います。
そうなんですね、はい。
ちなみに日本では女性が生涯乳がんになる、確率っていうのはどのぐらいと思われますか。
確率何パーセントとかっていう、
何人に1人という言い方しますと
20人に1人とか、
そういう時代もあったんですけども、はい、その後ずっと減ってきて、数年前までは11人に1人だったんですが、もう最近では9人に1人と言われています。
じゃあ 10人来ちゃってるってことですね、はい。じゃあこれ男性もなるんですか。
はい、男性もなります。ただ頻度で言うと圧倒的に少なくって、はい、乳がん全体の 1% 未満
と
言われています。ですので、例えば100人の方を年間手術する施設があるとすれば、はい、その中にお一人男性が入っています。
でその9人に1人の確率が女性の中にあるという話なんですけども、はい、遺伝的なものって関係あるんですか。
そうですね、ございます、
はい、
全部の乳がんがそうではないんですけども、今分かっている遺伝子っていうのがありまして、はい、BRCA の1、2という遺伝子に異常が出ますと、はい、乳がんあるいは卵巣がんになる確率が高くなると言われています、
はい
は
い、これは血液検査で分かるんですか。
はい、血液検査で診断できます。
あ、じゃあこれはあの例えばがんになられてない方でもあらかじめ血液検査してこの2つの物質というんですかね、はい、を見れば分かるわけですか。
もちろんあのこの2つ単独ではあれなんですけども、はい、この2つに異常があるとというもう病気が
なるほど
ございますので。
そうするとでもそういう方は逆にその検診とかの回数を増やしたりとか、はい、いうことをすることで早期発見につながることもある
おっしゃる通りです。
あ、これ年齢的なものっていうのは何歳ぐらいですか先生。大体
おそらく60歳以上ぐらいから出てくるんじゃないかと思うんですけど、
ね、逆にその先生若年層っていうのは、はい、
我々自己検診もお勧めしてるんですけども、若年の方例えば10代20代の方も、こうあの自己検診した時に何か触るっていうことがやっぱりございまして、病院に来られることがあります、でただ10代20代の方にやっぱり多いのは繊維腺腫っていう良性の腫瘍が多いです。
あ、そうなんですね、
はい、選手、
はい、でじゃあこれあの触った感じがんとどう違うのかと申しますと、がんっていうのは硬くてなかなか本当に石を触ってるぐらい硬い時もある、
は
い
は
い、そのぐらい硬いしこりが、
はい、
でところが繊維選手っていうのは比較的弾むような形で弾力があって、でしかも表面がつるっとしてるんですね、それで、まあ、触るとくるくるとよく動く、そういう腫瘍の時は、
はい、
しかも形がですねあのビー玉のような球形ではなくってどちらかというと扁平少しこう横長、そんな形ですね。でそういうものがあの触るんですっていう時にはあのやはり病院には言っていただきたいんですけども、はい、あのこれがんじゃないかっていうふうに極度に心配する必要はないかと思います。
良性ってことなんですね。
良性の腫瘍です。
そのケースもある。
20代30代はやはりその良性の腫瘍が非常に多いです。
で30代40代ぐらいからは先生また
そうですね、45歳を超えるあたりから乳がんのやっぱりあのピークが出てきまして、はい、そのあたりからだいたい65歳ぐらいまでは非常に乳がんの方が多い年齢層になっていきます。
私じゃもう今ピークに差し掛かろう、と、そうね、いうことなので、検査とか知識とかすごい大切ですよね。
最近分かってきたことでもっともっと多分これからいろんなことが分かってくると思うんですが、少なくとも、まあ、今現在乳がんの発生に関係するものとしてまず女性ホルモンですね、これのエストロゲンが深く関わっていることが知られています。
エストロゲン、
エストロゲンです、はいはいはい、女性ホルモンの代表なホルモンなんですけども、はい、まあ、体内のエストロゲンが多いこと、あるいはエストロゲンを含む経口避妊薬の使用ですね、はい、あるいは閉経後更年期でしんどいからといって女性ホルモンを投与されることがあるんですけど、こういった長期のホルモン補充療法は乳がんを発生するリスクを高めることが分かっています。乳がんっていうのはいろんなタイプがありまして、はい、その中でこのホルモン、女性ホルモンに感受性のあるタイプが約7割ございます。
あ、そちらが多いですね、
はい、初経の年齢が、まあ、あの月経ですね、はい、生理が早くに来ちゃってまた閉経、生理が終わるのも遅いとなるとこれは女性ホルモンに暴露されるという言い方するんですけど、はい、女性ホルモンが出ている期間が長いわけですよね、
はい、
そうするとそれが良くない。
は
あ、だから、まあ、一般的にはその初潮ですね、その初潮の年齢が低いだとか閉経年齢が高い、あるいは出産経験がない、あるいは初産の年齢が高い、授乳経験がないなども一応は乳がんの発生と関係があると言われています。
はあ、
はい、さらにはですね、まあ、あのこれはご自身で注意できるところなんで、うん、あの強調しますけど、
はい、
飲酒、
あ
と閉経後の肥満、
はい、
運動不足といった生活習慣も実は乳がんを発生するリスクを高めると考えられています。
飲酒、そして、まあ、適度な運動っていうのはもう何にせよ必要だっていうことなんですね。
乳がんでは本当にガイドラインにそういう記載がございまして、
はい、
やはり閉経後の肥満っていうのは乳がんの発生もやっぱり増えますし、すでに乳がんの方の再発も 増える
そうなんされてますね肥満、
はい、
じゃあ
と言いますのが、うん、あの閉経しますとあの女性ホルモンというのは脂肪で作られると言われてるんですね、脂肪で、まあ、アンドロゲンからエストロゲンに変換される、
はい、
でそれを、まあ、変換するアロマターゼっていうものがあるんですけど、そういう酵素によって変換されますのでもともとの脂肪を抑えておけば発生するエストロゲンも下げられるっていう考え方です。
はなるほど。
で実際に閉経された方の、まあ、乳がんの術後ですねホルモンのブロックするお薬を使うんですけど、はい、そのお薬がもうまさにアロマターゼ阻害剤なんです。
今すごい納得した声が出たんですけど すごい分かりやすい説明
分かりやすかったですし あとやはり自分で気をつけることもできるんだなっていう部分
う、ね、
毎日の生活の中でちょっとでもリスクを下げることっていうのはできるんだっていうのを
知
ること
ができ
てぜひエクササイズですね、はい、運動していただければと思います。
耳が痛いですがそのようにさせていただきたいと思います、
はい、
さあ来週も奈良県立医科大学乳腺センター准教授の池田直也先生をお迎えしまして乳がんについてもっともっと詳しく伺っていきたいと思います、
はい、
先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。さあ池田先生のお話を受けて淳さん今日のキーワードは
やっぱり生活習慣ということですね。
そういうことですね、
は
い、
まあ、私はちょっと乳がんになる確率は低いかもしれませんけども生活習慣を見直したいと思いました。
そうですね、全てのことにつながるのは生活習慣だということが今週のキーワードでございます、はい、来週も引き続き乳がんについて池田先生に伺います。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備しお客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って。この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマやご意見ご感想もお待ちしております。そして来月11月のテーマもここで発表しておきたいんですけれども、
はい、
来月のテーマは何でしょうか。
糖尿病です。
糖尿病、
はい、
ね、身近な問題だと思います。ぜひこちらについてお悩みですとかご質問も受け付けておりますのでお寄せください。宛先こちらです。メールの方は健康アットマーク obc1314.co.jp、 おはがきは郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまでお送りください。番組で採用させていただきました方には株式会社平田の抗菌 UV カットそして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントします。プレゼントご希望の方はぜひメッセージに送付先もね書き添えてお送りください。またこの番組は株式会社平田のホームページでもお聞きいただけますのでこちらの方もぜひチェックしてみてください。さあそれではそろそろお別れの時間です。お相手は
藤田淳と
松本雅子でした。それでは皆さん
素敵な週末を。
明日の健康を願って。この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。こんな僕